こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
辻です。
今週はですね、結構ずっとこの話をしたいなと思ってたんですけど、 Google の DeepMind が2018年に公開してた AlphaFold っていうアルゴリズムについての話をしようと思っています。で、これ中身がバイオの話なので、まあ論文とかをざーっと読んで、僕はもともとバイオ系の研究室にいたので遺伝子解析の研究とかをしてたんですけど、なんで論文読んで解説しようと思ったんですけど、いかんせんなんか理解とかも含めて怪しいなっていう気がしてきたので、今日はこの分野に詳しそうな友人をお呼びしましたということで、ゲストは PFN で今バイオ系の分析をされている菅原さんです。
よろしくお願いします。菅原です。
はい、菅さんはですね、もともと僕とブレインパッドで同期でした。で、菅原さんが PFN に転職されたっていう感じで、まあ転職された後もご飯食べに行ったりとか仲良くしててですね、で、今回もアルファフォールドの話したいんですけど、菅さんにも一緒に出てくれませんかって言って、論文の話とかも解説お願いできませんかってなったら快諾していただいたので、今日の感じということで、個人的にはめっちゃ念願かなって嬉しい回です。
ありがとうございます。
はい、ではでは菅原さん、簡単に自己紹介をしてもらえますか？
あ、そうですね。今、PFN で、エンジニアとして働いています。で、主に私は、バイオヘルスケア領域における、技術開発っていうのを担当しています。あまり、公開できる情報はそんなにないんですけど、あと、例えば最近だと、なんだ、教材を作ったりとかもしていて、メディカル AI 学会っていう、日本メディカル AI 学会っていう学会のオンライン講座資料を作成するっていうのも私担当したりはしてました。
あ、でもなんか前、なんかコラボラトリーかなんかで公開したのは、
あ、それです、それです。
ああ、見ました、見ました。とっても勉強になりました。ありがとうございます。
あ、本当ですか？やってくれたね。
うん、あの資料めちゃくちゃ良くて、バイオの話、トピックはバイオになってますけど、そもそもディープラーニングとはとか、数学の基本的な線形代数とはみたいなところ載ってて、それがめちゃくちゃ分かりやすいので、超おすすめですね。
社内でバズってました。
うん、あ、本当ですか？
生物別に興味なくても、あそこだけ読めばいいんじゃないかみたいな。
そう、なかなか、他にもこういった教材、オンライン教材作ってるところとかも多いんですけど、まあなんか、動かして覚えようみたいな感じで、背景となる数学的な部分とか理論的な部分っていうのについては、まあ、ひとまず置いといて、まず動かしてみましょうみたいなところから入ってる教材が多いんですけど、まあ、一応我々の方は最初にそこの背景的なところから、背景知識みたいなところから、まあ、説明していきましょうみたいな、資料の構成になってるところが、まあ、大きく違うかなと思います。
では、今日はそんな菅さんを一緒に、僕は菅さんって普段呼んでるので菅さんって呼びますが、と一緒にアルファフォールドの話をしたいと思っています。で、そもそも、まあ、これ何者なのかっていう話なんですが、ディープマインドが作ったアルゴリズムです。で、アルファっていう名前がついてて、これはもう皆さんご存知のアルファ5とかアルファ0で世間を賑わしてた、囲碁の世界チャンピオンに勝ったあのアルゴリズムと同じアルファの名前を冠してるんですが、2018年に公開された割には、おそらくそんなに世間的になんか話を聞かないうちに、なんかすごいねってなって終わった感じがしていて、で、それっていうのはおそらく内容が生物学の背景知識が必要なので、まあアルゴリズムが云々というよりは、そもそもどうすごいのかが分かんないとか、それ解けてどれぐらいインパクトがあるのかっていうのが、なんか囲碁の世界チャンピオンを倒すっていうのよりは、どれぐらいの分野でどれぐらいの貢献をしてるのかっていうのが分かんないっていうのがあって、そんなに話題にならなかったかなと思うので、今日はですね、生物学の知識が高校1年生でストップしているという辻さんを、仮想の生物学全然わからない人と見立てて、はい、そういう方にもわかる程度に、まあでも機械学習は知ってるぐらいの人を対象に、アルファフォールドっていうのがどんなものかっていうのを話をしていきたいかなと思っています。菅原さんにアルファフォールドのアルゴリズムの話をしてもらう前に、 そもそもこれがですね、何者かというと、タンパク質の立体構造をアミノ酸配列から高精度に予測するっていうアルゴリズムなんですね。なんで背景として、タンパク質っていうものが何かっていうのをまず知っとかないといけないですと。でちなみに辻さんに早速質問なんですけど、辻さんはタンパク質って聞いて何を知っていますか？
タンパク質はお肉とか大豆から取れるもので、
はい、そうです。
人間の必要な三大要素のうちの一つだっていうことぐらいは知っています。
栄養素的な話のタンパク質ですね。
はい。
で、あとまあなんか筋肉もタンパク質だよねみたいな、まあ、鶏肉とかもそうですし、人間の筋肉もそうですけど、おそらくほとんどの人のタンパク質って聞いてピンと思いつくのはその辺かなと思ってるんですが、今日話すタンパク質っていうのはめちゃくちゃもっとミクロな話で、アミノ酸が集まってできてるよっていう、こう分子とか原子とかの話になるかなと思ってます。なんで完全にこれはもう生物学で高校で習うのかなとか、生物系にいた大学生が習う知識になるかなと思うので、それをまあできるだけ分かりやすく説明していこうと思います。で、じゃあまず、タンパク質とは何者かっていう話なんですが、体の中で動いてるナノマシンみたいなものをイメージしてくださいと。で、体の中って、まあ、細胞の中ですけど、そこで働いてるタンパク質っていうのは何万種類もあって、かつそれぞれが独自の形と働きを持ってますと。で、形っていうのはまあ三次元的な立体構造ですね。まあ、そういう超ちっちゃいなんかブロックで作られたナノマシンみたいなのが、有機的なものが体の中にありますと。で、それはどういったことで働いているのかっていうと、体の中で、まあ、普通だったら自然状態では起こらないような化学反応っていうのを触媒して、すごい短い時間で化学反応を体の中で起こすっていうような、まあ、化学物質として働いていたりとか、もしくは、イメージしやすいこう筋肉とか皮膚みたいなのを構成する部品だったりとか、最近だったら、まあ、ウイルスとかが外界から体に入ってきた時の免疫機構としての役割もあったりとかっていうので、もう働き方は本当にめちゃくちゃ無数にあって、まあ、体の中で起こってる反応のほとんどにタンパク質が関与してるよって言ってもいいかなっていうぐらいは、超重要なものですね。
じゃあ白血球とか赤血球とかもタンパク質って言っていいんですか？
赤血球だと、例えばその赤血球の中にヘモグロビンっていうタンパク質があって、これがその酸素と結合して、まあ、全身に酸素を運搬する役割とかになっているんで、まあ、そういったところもタンパク質ですね。
ああ、なるほど。
で、その1個のタンパク質分子っていうのは、まあ、めちゃくちゃ小さいもので、ちょっと言ってもイメージがつきにくいんですけど、すごい大きいタンパク質でも1ミリの1万分の1ってぐらいの大きさなので、もちろんこれぐらいの、めちゃくちゃ小さいものになると、普通の顕微鏡とかで観察してもその立体構造姿っていうのは見えないんですね。で、そのタンパク質はどうやってできてるかっていうと、アミノ酸が集まってタンパク質っていうのはできています。で、そのアミノ酸っていうのは20種類あって、まあ、それの組み合わせとしてタンパク質っていうのができてるんですね。で、組み合わせっていうのはですね、なんか、イメージは、まあ、数珠状に、ざーっと一本の鎖みたいに、アミノ酸がいっぱいつながって、それが集まって、タンパク質っていうものになってるっていうイメージをしてください。
うんうん。
はい。
じゃあ、例えば、その、さっきみたいな、赤血球とかも、そのアミノ酸のある特定のパターンを取ったら赤血球になるとか、そういうことなんですか？
ですです、そうなります。まあ、全てのタンパク質はアミノ酸が連なって出来上がっているものなんですね。で、ここからが、まあ、ちょっとだけ複雑な話になるんですが、数珠状にアミノ酸がつながると、まあ、不思議なことに立体構造を自然と自発的に立体構造を取るっていうのがアミノ酸の性質としてあります。
立体構造って何すか？
なんて言えばいいのかな、なんか言ったら紐がぐちゅぐちゅっと集まって毛玉みたいになってるっていうのをこう見た目的にはイメージしてほしいんですけど、それがまあ三次元的な立体構造って言っています。で、ただそれは適当にぐちゅぐちゅって集まってるのではなくて、アミノ酸が集まって、例えば ABCDE みたいな感じで順番がある、こういう順番でアミノ酸が並ぶとこういう形になるっていうのがほぼ1対1で対応してるんですね。すごい不思議な感じするんですけど、まあ、あるパターンでアミノ酸が並ぶともうこういう形に自動的に折りたたまれるっていうのがアミノ酸の性質としてありますと。で、それはアミノ酸がそのアミノ酸の並びが似てると、まあ、似たような形を取るっていう傾向はあるんですけど、ただアミノ酸のその並びが全然似てなくても立体構造が似てるっていう場合もあるんですね。
へえ。
っていう結構ややこしい話もあるんですが、まあ、ここで把握してほしいのは、アミノ酸が図上に並んだらあるパターンを持って勝手に1位の形で立体構造を取るっていうのがタンパク質の性質だっていうことですね。
ちょっといいですか。そのアミノ酸のパターンっていうのは誰がどうやって決めるんですか。
これもまた複雑な生物学の話になるんですけど、遺伝子配列ですね、ゲノムとか遺伝子配列から、この順番でアミノ酸を作ってねっていうのが遺伝子中に定義されているので、そこの遺伝子をまた別のアミノ酸を作るタンパク質によってこう遺伝子に書かれた通りにアミノ酸を作ったらそれがそのままタンパク質に折りたたまれていくっていう仕組みになってます。
なるほど、
うん、
そういう機関があるんですね。そもそも
そうなんです。
その DNA の設計図をもとになんかタンパク質を生産する機関がこの体のどこかにあるわけですね。
そうなんです、そうなんです。それはそれでまた超面白い分野で、なんかまた何年もかかるような話があるんですけどまあ今日はそういう機関があって出来上がってるっていうことをですと。
OK です、
はい、
アザース。
で、この立体構造っていうのはまあ勝手に出来上がるから別に出来上がる過程はいいんですけど、このタンパク質の構造っていうのがまあ形が分かると嬉しいんですよね。で、それ何が嬉しいかっていうとですね、タンパク質の中で細胞の表面にある膜タンパク質っていうのがあるんですね。で、膜タンパク質っていうのは、うん、細胞の表面に存在しているので細胞の外と中の物質のやり取りを監視している、まあ、門番みたいなものの役割をしているタンパク質で、薬を作るときに重要な標的になるんですね。
どういうこと。
その、膜タンパク質、門番の役割をしているものの形が分かったりとか、性質っていうのが分かると、うん、じゃあ薬をこういう形にデザインしたらその膜タンパク質に対してどういう作用を起こせるかっていうふうに、創薬の手がかりになるので、膜タンパク質が分かるっていうのは薬の作る上でとても重要な情報になる。
逆に言うとその膜がどんな形だったら受け入れて、どんな形だったら受け入れないかっていうのは実はあんまよく分かってないってことですか。
厳密には分かっててないのかな。今までで実験的にこういう形だったらこういう形薬が結合しやすいっていうのがあって、その形から推測をしてこういう薬だったらこの、膜タンパク質に作用できるんじゃないかっていう風にして薬は作られてるのだと思います。ちょっとこの分野はあんまり詳しくないので、正確ではないかもしれないんですけど、なんで、まあ、膜タンパク質の構造解析をしたい。で、それができると薬の開発に役に立つからっていう意味で、タンパク質の構造っていうのは知ると、まあ、人類にとってもすごくメリットがあるっていうので、タンパク質の構造解析っていうのは、この生物学の中における、まあ、一つの一大分野なんですね。
なんか確かに実益が伴ってる良さげな研究分野ですね。
結構だから基礎的な話としても、 こういう面白いすごいいろんな機能を持ったタンパク質なんで、まあ、それ自体の形が分かるっていうのも基礎研究としても有益ですし、まあ、実際の応用的な研究としても薬作れるから嬉しいねっていうので、う
ん、例えばあと医療応用とかだけじゃなくてそのタンパク質工学みたいな分野もあって、うん、例えばなんかそのある物質化学物質とかをその成分解性酵素みたいなのがあったとして、まあ、分解してくれる酵素みたいなのがあったとしてそれを分泌するようなバクテリアを設計することで環境問題を解決するみたいな、なんかそういった取り組みとかもあるんで、うん、そのある種のその医療応用だけじゃなくて他の分野とかにも貢献できる可能性があるっていうのがあります。
なんか最近だとプラスチック、なんか微生物が溶かしてくれるプラスチックみたいな、そういうことですか？
うんうん、まさにそういうところですね。
もう、有機物でできたマイクロマシンなんで、多分使い方ってめちゃくちゃたくさんあるんですよね。もしその構造が分かって人工的に合成が大量にできるようになるのであれば。ちょっと時間を取りすぎてる感もあるんですけど、まだ話は続きましてですね。で、歴史的にこの分かったら嬉しいタンパク質の形なんですけど、今までどうやって解明してきたかっていう話をもうちょっとしたくてですね。タンパク質の立体構造の解明には、これまで使われてた方法として X 線結晶構造解析っていうのと核磁気共鳴っていうのでそれぞれ XRD と NMR って略す方法があって、まあこれがずっとこれまでは使われていました。とりあえず一番メジャーどころの X 線結晶構造解析っていうものがどういうものかっていう話をしたいんですけど、これはですね、イメージは結構しやすいと思うんですが、とにかくタンパク質をたくさん作りますと、ここでは大腸菌みたいなのにその遺伝子情報を組み込んで、そこから大腸菌の中である調べたいタンパク質を大量に作らせて、でそこから、タンパク質を大量に生成してきて、で次に結晶化っていう作業をするんですね。でこれはそのある程度まとまった量のタンパク質かつそのタンパク質が単一で含まれるように、まあ、変な不純物とかが含まれないようにめちゃくちゃ純度を上げるっていう作業をして、その結果として結晶化っていうものを作ります。タンパク質の結晶、
それは1個のタンパク質が大量にないと、そのなんだ今なんて言いましたっけ、
結晶、
結晶化か、
はい、
結晶化とは呼ばないんだ。
そうなんです、そうなんです。でそこのまあ純度を上げる作業みたいなのがもう並外れた労力ではなくてめちゃくちゃ大変でですね、でそうやって努力の末作ったタンパク質の結晶っていうのを X 線結晶構造解析ですね、これはまあ X 線を当ててその跳ね返ってくる X 線を解析して、このタンパク質はどういう形だっていうのを推測するっていう方法ですと。
なんで大量にその作ったら形わかるようになるんですか？
結局その分子を規則正しく並べる、結晶化して規則正しく並べてそこに X 線を当てることでその散乱 X 線をまあ検出してそれをもとにこう電子密度を求めていくんですけど、規則正しく並んでればそのなんか干渉 X、 その散乱 X 線同士が干渉を起こしてなんか干渉光がこうなんか解説像みたいなのができて、それをもとにこう計算ができるんですけど、もし結晶化してないと分子がいろんな向き向いてたりすると、それの散乱 X 線っていうのも全然その、なんていうのかな、規則正しくないので、そこからその電子密度を求めるのはすごく難しいので、結晶化をするっていう工程が必ず必要になってくるんですね。
まあなんか、あんまりわからなかったけど、一個のパターンのものが、になんか当てると、なんか、ある特定のパターンで返ってくるから、形がそれによってわかる。で理解しました。
はい、そうですね。結晶は方向を揃えるみたいなのも含まれてますね。そうか。ですと、でずっとそういう形でタンパク質の立体構造っていうのは調べられてきたんですが、ここで超熱い話なんですけど、2017年のノーベル化学賞でクライオ電子顕微鏡っていうのが受賞したんですね。でこのクライオ電子顕微鏡っていうのがタンパク質の立体構造を調べるのにめちゃくちゃ性能が良い、この X 線結晶構造解析に取って代わるじゃないかっていうぐらい、とてもいいものだっていうことで、もう本当に最近 の話ですけど、2017年ノーベル賞なので。
それノーベル何学賞で取ったんですか？
科学賞です。それはだからその何かの現象を解明したとかではなくて、この観測手法自体が賞を取ったっていう珍しい例でもあるんですけど、このクライオ電子顕微鏡は何がすごいかっていうと、まあ、まず名前のクライオっていうのの意味は低温とか冷凍っていう意味があるんですけど、なのでその名前の通り超冷やした電子顕微鏡みたいな感じなんですね。で、それはそのタンパク質のサンプルをめちゃくちゃ低温にして、そのサンプルの水を凍らした、完全に結晶にしたものでもなく、かつ水の液体の状態でもない、非水晶っていうガラスのような状態にする、まあ、固体と液体の間みたいな感じの状態にして観察を行うっていうような電子顕微鏡ですと。で、それは、細かい話はちょっと省くと、やってるのは、そうやって、非水晶の状態で固めたタンパク質のサンプルを電子顕微鏡なんで電子ビームを飛ばして、それの返ってきた散乱を元に画像を作るっていうことをしますと。で、さっきの X 線結晶解析と違うのは、大量にサンプルが必要なくて、かつその結晶化っていう作業が不必要だっていう。
おお、めっちゃでかいじゃないですか。
そうなんですよね。その最大の困ったポイントだったサンプルを作るっていうところが不要になって、まあ不要って言っても大変だとは思うんですけど、全然その作業が楽になって、でそこに X 線を当てて、大量に画像を生成するんですね。さっきの非水晶、結晶の状態じゃないのでタンパク質の向きみたいなのは揃ってないんですが、揃ってない状態でいろんな角度から電子ビームを当てて、でいろんな画像の予想を作りますと。でそこから得られたいろんなパターンの画像を、画像分析で、まあ、これこういう角度ではこういう画像を撮れた、こういう角度ではこの画像が撮れたっていうのを再構成して、じゃあこのタンパク質はこういう形だろうっていうのを出すっていうのがクライオ電子顕微鏡のやり方ですと。
なんか機械学習が役立つ匂いがしてきましたね。
そうですね。なんでこれがそんなに、最近発展してきたかっていうと、まさにそのハードウェア的な発展、一つはカメラの、電子ビーム飛ばすでそれを観測するっていうのの高感度に観察ができるっていう発展と、もし一つがその画像分析のソフトウェアの発展の方で、今その分解性能、どれぐらいちっちゃいものを見れるかっていうのもどんどんどんどんちっちゃくなってきてて、でついなんか今日のお昼ぐらいにツイートで見つけたのは、ついに原子レベルまでの分解能をクライオ電子顕微鏡で達成したよっていう、もう1原子みたいなのまでの大きさで見える。なんでそれぐらいの大きさまで見えるとタンパク質の構造解析にも貢献できるねっていうことで、まあこれからはクライオ電子顕微鏡によるタンパク質の決定っていうのが結構どんどんメジャーにもっとなっていくんだろうなっていう。という感じで、タンパク質の立体構造っていうのはなんかそんな歴史があって、実験的にはそういうふうに形を決定してきたんですね。で、ただ今ですね、この実験をしなくてコンピューター上で立体構造を予測しようっていう流れがどんどん大きくなってきてますと。それはもうもはやそりゃタンパク質の結晶化とかみたいなことをせずに形が分かったら嬉しいので、まあ、その一番初めに言ったようにアミノ酸の並んでるパターンをもとに1位に形が決まるのであれば、じゃあコンピューターでもそれを予測できるんじゃないかっていう流れですね。でそれはそれでまた歴史がありまして、
アルファフォールドはいつ出てくるんだよ
まだこの話は続くんですよ。アルファフォールドは華々しいデビューを飾るのにはこの話が必要なんですよ。
わかりました。待ってますよ。
今何分ぐらい、もう30分ぐらい喋ってる。ちょっとやばいですね。
新内が全然出てこないよ。
後半はずっと菅原さんのターンなんで。
いやいやいや。
でそのコンピューター的にじゃあタンパク質の立体構造を調べるっていう方の歴史はですね、 もう今2年に1回、そのコンピューターで立体構造を当てようっていうオリンピックみたいな大会があるんですね、コンペが。で、それは、コンテストの名前が、クリティカル・アセスメント・オブ・テクニックス・フォー・プロテイン・ストラクチャー・プレディクション。で、頭文字取って略してキャスプっていうらしいんですが、そこのコンペがもう20何回目だ？
13回。1994年に設立されて、隔年開催で、で、ちょうどそのアルファフォールドが出てきたときは、2018年で13回目の大会、キャスプ13回。
あ、そうか。もう2年に1回やってて、13回目
そうで
に
す
なって、2018年に13回目が行われたっていうことですね。とい
そうで
う
す。
世界選手権がありますと。で、どういうことをしてるかっていうと、要は、なんかまだ全然誰も正解を知ってない、タンパク質のアミノ酸配列だけが問題としてポンと渡されて、これを各チームで立体構造を当ててねっていうことをやります。で、問題は、誰も答えを知らない状態ですね。参加者もオーガナイザーも評価者も知らなくて、もうちょっとで立体構造が解けそうっていうものとか、もしくは、もう、その立体構造を分かったものが貯められてるプロテインデータバンクっていうデータベースがあるんですけど、そこでまだちょっと真偽不明なので保留してますみたいな構造があるので、まあ、世界中で本当に誰もまだ知らないっていうものが問題に出てくる。で、答え合わせは、なのでちゃんと実験的に調べて、これが答えだって、あと後追いで分かって、あ、本当に当たってたねみたいなことをやるっていうユニークな大会ですね。言ったらなんかカグルみたいなものかなっていうイメージはあるんですけど、で、そうやって評価をされててですね、まあずっとそのコンペが、行われてたんですが、2018年の優勝モデルがすごかったんですね。それはチーム名としては A7D っていう名前で参加していて、そのチームが圧倒的ダントツで優勝したっていう結果になりましたと。で、そのコンペは、まあ、優勝したチームが、その次の月かなに開催されるタンパク質の学会みたいなところで、まあ、今回の今年の優勝チームは、こういうアルゴリズムでこういう結果を出しましたよっていう報告会も一緒にやるんですけど、その学会が行われる前に、学会参加者全員に、今年のキャスプはやばかったと。もう過去類を見ないぐらいの成績向上が見られて、ちょっと学会を楽しみにしとけみたいなメールが回ったらしいぐらいすごい勝ち方をしたらしくて、らしいんですね。で、そのチームは A7D っていう名前で出てたんですが、結局その学会で、1位の紹介をするときに、我々はディープマインドのチームだよっていうのをそこで明かして、あっとみんな驚きみたいな感じだったらしいです。で、どれぐらいすごかったかっていうと、そのディープマインドのチームが出した得点っていうのは、ニートのチームの得点差がキャスプが始まって以来約20年分の進捗の合計よりもさらに高いっ
なんと。
ていうぐらい、まあもうなんか比べ物にならんぐらいの一等賞を取ったっていうのがディープマインドのチームで、それがアルファフォールドっていうアルゴリズムでしたっていう話です。
じゃあ、その界隈では本当に衝撃的な結果なんだ。
だったみたいですね。だい
な
ぶ
るほど。
盛り上がったらしいですよ。
あれですか、2012年のあの猫のイメージネットの猫の画像ぐらいの衝撃ですか。
ですかね。まあ、このでもコンペが20年行われてて、それをずっと参加してた人たちからすると、それよりももっとびっくりしたんじゃないですかね。
今までやってたのは何だったんだに近い。なるほど。
で、まあ、ちょっと話が長くなっちゃったんで、アルファフォールドっていうのはそういう鮮烈な登場をしたんですが、まあ実際それがどういうふうにタンパク質の立体構造を予測してるかっていう話を菅原さんにしてもらおうかなと思います。
はい、なんか期待高まってきましたよ。
そうですね。まあ、立体構造のその予測手法として、まずそもそも、大別すると2種類の方法があって、一つがそのテンプレートベースモデリングっていう方法で、もう一つがテンプレートフリーのモデリングっていう方法があって、実はキャスプでも両方がその、部門として存在していて、 テンプレートベースのモデリングでの部門と、テンプレートフリーのモデリングの部門っていうのがあるんですけど、まずそれぞれどういうものかっていうと、そのテンプレートベースのモデリングっていうのは、その立体構造がまだ分かってないアミノ酸配列があったときに、それと非常に近いその類縁配列がデータベースとかに登録されていて、それについてはもうすでに立体構造が分かっているっていう場合に、その基地の類縁配列のその立体構造をテンプレートとして利用して、それ
なる
を
ほど。
元にその与えられたアミノ酸配列の構造を予測しましょうっていうやり方をしている方法です。で、一方のそのテンプレートフリーっていうのは、そういったテンプレートを利用せずに、何らかのその関数、エネルギー関数みたいなものを設定して、それを最小化することで、まあ、立体構造を一から構築しましょうっていうやり方になります。で、テンプレートベースっていうのは、その類縁配列のその立体構造が分かっていれば、すごく強力な方法なんですけど、そうじゃない類縁配列の立体構造が不足している場合っていうのは、やっぱりそのテンプレートフリーのモデリングっていうのを行う必要があると。で、今回、そのアルファフォールトっていうの、アルファフォールトが、そのぶっちぎりで1位を取ったのは、そのテンプレートフリーモデリングの部門で1位を取ったっていうことです。
なるほど。
で、ここですごく大きいブレイクスルーっていうのが生まれているっていうことになります。で、アルファフォールトで、じゃあこのテンプレートフリーのアルファフォールトはどういった手法を使ってたかっていうと、まず最初にその学習予測モデルは2つのステップ、2ステップから構成されていて、まず1つ目のステップとして、その先ほどのその分からない一体構造が未知のアミノ酸配列から、各そのアミノ酸残基、あ、えっと、アミ、各アミノ酸のことを残基っていうふうにも表現するんですけど、その各残基の、結合核っていう、まあ、なんて言うんでしょうね。アミノ酸のところに単結合が2箇所あって、そこの単結合っていうのは普通回転できるんで、そのある角度に回転すると、その回転に応じて、そのタンパク質の構造っていうのが変わっていく。
なんか、その結合できる口が2つあって、角度によって変わるって思えばいいですか？
そうですね。なんかなんだろう。メインの鎖、まあ、アミノ酸っていうのはその配列で、こう鎖みたいになってると思うんですけど、その鎖のなんか回転できる部分が2箇所あるみたいな、各アミノ酸に対して。で、そこを回転していくと、それに応じて、こう、ぐねぐねって曲がったりとかして、最終的な立体構造が構成されるんですけど、その各アミノ酸がどれぐらいの角度になってるかっていうのを、結合角っていうのを、予測する。あともう一つ予測するのは、そのアミノ酸の各残基のペアに対して、そのペアがどれぐらい離れてるかっていう距離、ディスタンスマップっていうのを予測するっていうタスクを行ってます。
離れてるっていうのはどういうことですか？ペアなのに離れてるっていうのは。
なんだろう。すべてのペアですね。すべてのペアの組み合わせに対して、
そういうこと？
そう、そういうことです。だから、例えばアミノ酸の長さが、100残基のアミノ酸があったとしたら、100×100 の、まあ、ペアがありますよね。まあ、自分自身とのペアっていうのは取れないかもしれないですけど、だいたい 100×100 のペアっていうのがあると思うんですけど、それぞれに対して、このペアはどれぐらいの距離があるかっていうのを予測する。あ、正確に言うとあれか、100×100 割る2かな。ですよね。のペアがあって、それの、距離マップっていうのを計算、予測するっていうことを、まず最初に、ファーストステップとしてやってます。で、次のセカンドステップとしては、さっきそのファーストステップで予測した、各アミノ酸残基の結合角と、あとその各アミノ酸ペアの距離マップっていうのを元にして、最終的な、そのタンパク質の立体構造、全体構造っていうのを予測するっていう。こういうなんか2ステップで、最終的な立体構造を計算するということを行っている。
それってなんか取り得るペアとその向きみたいなのに法則性があればどういう形かが分かるっていうことですか？
そうですね。まず最初に、ざっくり、まあ、その、アミノ酸残基の結合角と、距離っていうのに関しては、点推定でこうバチッて予測するわけじゃなくて、大体この辺の範囲っていうその分布みたいなのを予測するんですね。で、この範囲っていう分布を予測した上で、最終的な全体構造を予測するときは、それを入力にして、その後にこうエネルギー関数みたいなのを最小化するように計算を、またそこで新たな計算をして、そうすると最終的にじゃあこの立体構造になりますっていう感じで計算できるっていう。
なんか、それぞれのアミノ酸の存在確率を掛け合わせて一番、なんか、 ありえそうな形がその立体構造みたいなイメージでいいですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、そうです。
これ、僕のパートで説明するのはちょっと、すごい重要なことなのに抜けちゃってたんですけど、そのアミノ酸が鎖状になって立体構造を取るときに自動的に折りたたまれるって言ったんですけど、それはなんかどういう、理屈で自動的に形が折りたたまれるかっていうと、立体構造自体が持ってる、まあ、立体構造の中で起こる、エネルギー、ポテンシャルエネルギーっていうのがあって、それはですね、そうですね、その分子と分子、あ、原子と原子の間に働く電気的な相互作用であったりとか、あとは、弾きやすい性質を持ってるとか、親水性、疎水性って言うんですけど、まあ、そういう水との親和性によって、また働く力とか、あとは原子間の間で起こってる水素結合っていう、その結合の、強さみたいなのが、あって、それの強い弱いみたいなのがあって、まあ、いろんなエネルギーが、原子とか分子に働いてて、そこが理想的には一番そのエネルギーが小さくなった時にタンパク質っていうのは安定的な形になって落ち着く、でそれが、タンパク質本来の形を、あの機能を発揮できるような形になるっていうのがあって、もともとその計算機で立体構造を求めようっていうのは、めちゃくちゃざっくり言うと、そういうポテンシャルエネルギーが最小化するように原子の角度とか距離とかを調整して、これでエネルギーちっちゃくなったから、多分これがこのタンパク質の形なんだろうっていうふうに決めてたっていう話がありますね。
それって要は配列によって一番安定するパターンがそれぞれ違うから立体構造も違ってくるっていう風に捉えていいですか？
そうです。それはそもそもアミノ酸の並び方が違うので、相互作用の力が変わって取り得る形が変わるっていうことですけどね。はい、
なるほど。なんかすごいしっくりきました。
例えばなんか直感的に言うと、例えばそのアミノ酸の中にも親水性と疎水性のものがあるっていう話があったと思うんですけど、基本タンパク質ってその生体内では周りに水があるような状態ところにこう浮いてるっていうイメージしてもらえると、その疎水性のアミノ酸っていうのは水を嫌うので、そのなるべく中に潜り込もうとする。で、一方でその親水性の残基っていうのは、その水と接する外側に行こうとするみたいなことがあって、そういった過程で、そのタンパク質のその残基っていうのがわーっと動いていく。で、さらに、その親水性の残基の中にも、例えばなんか酸性の残基と塩基性の残基があって、それぞれプラス、あとマイナスとプラスの電荷を置いてるんで、まあプラスとマイナス同士は引き合いそうだし、マイナスとマイナスとかプラスプラス同士だったら反発しそうじゃないですか。で、そういったのの反応っていうの、そういった反発とかもこう立体構造に影響を及ぼして、最終的な形っていうのを必ず1位の、基本的には必ず1位の立体構造を取るっていう、う
ん、めちゃくちゃすごいですよね。普通にだって聞いてて、アミノ酸のその残基って数千とか数万並んで一つのタンパク質をの形を作るんですけど、もうさっきの話を聞くだけでパラメーターが爆発してるっていうのはこう容易に想像がつきますよね。
そこがこの問題がすごい難しいところだったってことですか？
そうです。まさにこの計算機で立体構造を解くっていうのが、まあ無理ちゃうみたいな感じではありますよね。聞くだけだと。
さあ、じゃあそれをどうやって解決していったか、ちょっと菅原さん教えてください。
わかりました。で、まあ、まずその、じゃあアルファフォールドで、さっき、言ったように、まずファーストステップではアミノ酸配列が与えられた時に、その各残基の結合額、あと残基間の、距離マップっていうのを予測しますって話をしたと思うんですけども、そのファーストステップの入力情報としてどういったものを使っているかっていうところから説明しますね。で、入力情報だと、としては、まずその単にその対象とするクエリとなるアミノ酸配列を入力してるだけではなくて、実はこのアルファフォールドでは、てかアルファフォールドに限らず、最近はもうここキャスプ11とか12ぐらいからもうトレンドになりつつある方法なんですけども、アミノ酸配列だけじゃなくて、それの類演種のアミノ酸配列も含めて、その入力に使うってことをしてます。で、その類演種のアミノ酸配列と、 まあでも多重配列アライメントっていうのを求めるんですけど、要はなんか配列がすごい似てるところを重ね合わせみたいなことをして、その近縁種の配列の情報も一緒に特徴として入力するみたいなことをしています。
でも、近縁種のなんか形そのものは知らないままで、近いっていうだけで入力として入れてるってことですよね。
あ、そうです、そうです。基本その近縁種に関しては、まあ、そこの立体構造を使うと、さっきの話にもあったテンプレートベースのモデリングになるんですけど、そこに関しては立体構造自体は使わないで、配列の情報だけ使うっていうことを意味しています。で、なんでそれが、そういった、多重配列のアライメントの情報が、意味、価値がある、立体構造を求める上で重要かっていうと、基本生物っていうのはその進化する過程で遺伝子の変異っていうのがどんどん蓄積されて生きているんですけども、そのタンパク質のをコードしている、はい、領域についても、まあ同様ですと。で、そのアミノ酸が、そのタンパク質のコード領域が、こう、変異したことによって、アミノ酸が置換されるんですけれども、そのアミノ酸が変異した場合に、別のものに変異した場合に、そのタンパク質の構造形成とか安定性にとってその重要な残基のペアっていうのは、その関係性を保つために、その進化の過程で一緒にその置換するっていうことが傾向としてあるってことが知られている。てか、まあ、それが知られたのが、そういったことが実験的に知られたのが、2012年なんで、本当に割と最近なんですけど、で、つまり、その、ペア、立体構造上ですごい近いところに近接しているアミノ酸残基のペアっていうのは、配列レベルで、その置換のタイミングっていうのも、同時に起こっている。共起しているっていうことが知られていて、まあ、これを共進化っていうふうに言うんですけど、コエボリューションって共進化っていうんですけど、で、この共進化の関係性を持つ残基ペアっていうのは、例えばその、多重のアライメント、配列アライメントを取ったときに、そのある2箇所のポジションっていうのを選んで、その間のこの相互情報量みたいなのを計算することで、簡単に求めることができる。ですね。つまりその進化の過程で変異のイベントが共起していれば、相互情報量が高い。ってことが言える。なので、その情報を使うことによって、それは結局、間接的に、そのアミノ酸の残基間の、距離情報、距離のマップっていうのを予測するのにすごく有益な情報になるので、これをまあ利用しない手はないよねっていうのが最近のトレンドとしてある。
どれだけ進化上変異が入ったとしても、タンパク質のアイデンティティを保つためにすごい重要な領域だったら、まああんま変わってないよねっていう情報も使ってるみたいな感じですよね。
そうです、そうです。で、そんな感じ、そういう、まあそんなわけで、最初、ファーストステップの入力っていうのは、単に配列を与えるだけじゃなくて、残基のペアを元にして、それのペアの特徴量っていうのも、入力として与えるってことをしています。なので、なんかこう、入力としては、実際にはその、配列の長さかける長さの画像み、大きい画像みたいなものが、なんか入力されるっていうイメージですね。
この最後の画像になるっていうのがあんまりピンとこないんですけど、それは。
だから、単純に一次元の配列情報を、与えるんじゃなくて、残基間のペアの情報を、一緒に入力することによって、さっきのその共進化の相互情報量みたいなものも有力に与えたい。
あ、でもなんか、なんとなくイメージできたような気がします。1個じゃなくて、その2つの関係性の情報
を入
を
力としたい。
渡せるから、なんか、
そうなんですよ。だ
形
から、
としては確かが、画像みたいな形で、
あ、そうです、そうです。
なんか次元を管理することになるんだろうなっていうの
そう
は、なん
そう
か、
そう、そうです、
イ
そう
メー
で
ジです
。
き
だ
まし
から入力は1次元じゃなくて、ペアの関係を入力したいんで、その2次元の情報になるんですね。なので、なんかそういう、なんかある種のその、画像みたいな感じの入力になる。で、そういった、そのペアの関係っていうのに関する特徴っていうのを、まあ、その多重配列アライメントをもとに特徴を抽出するためのソフトウェアっていうのがいくつか存在していて、で、それの特徴っていうのをもうかなりもういろんな特徴をこう入力するってことを彼らのアルファフォールの方法でやっていて、最終的に829個の特徴っていうのを、その各ペアの、残基のペアに対して与えてるんで、まあ、入力としては最終的にその829次元の配列の長さかける配列の長さのなんか画像みたいなものが与えられるみたいな。 で、まあ、そこから、解析を進めていくんですけど、ただそれって結構まず入力サイズがすごく大きくなってしまうので、そこの全残機のペアっていうのが入力されるわけじゃなくて、部分配列同士のペアっていうのを入力として与える。部分配列具体的にはだいたい64残機ぐらいなんですけど、ある64残機の部分配列と別の64残機の部分配列の間の、その残機ペアの特徴みたいなのが入力として与えられるっていう感じです。なので、まあ、イメージで言うとその画像から部分的な領域っていうのをクロッピングして入力するみたいなことをやってる。
なんか CNN みたいなのをイメージしたらいいってことです
あ、
か？
まさにそうです。で、実際にこれ、アルファフォールドではその CNN を使ってそこから、まあ、ディープラーニング、まあ、CNN で特徴抽出っていうのを行ってるんで、まあ、そのまさに CNN で解くためにそういった設計にしてるって
ない
うこと
る
ですね。
ほど。面
で、
白い。
この部分領域っていうのをクロップして入力するっていうのはもちろんそのメモリとか、そういった、ものを節約するっていうことも、あるんですけど、まあ、同時にそれがデータオーグメンテーションみたいな効果を生んでいて、それによって精度も上がって向上しているっていうことが、まあ、言われてます。まあ、そんな感じで、入力としてはそういったものを使っているってことですね。で、実際、その後に、その今の入力したものに対して、今度出力として何を予測しようとしているかっていうものなんですけど、まあ、一つ目は、その距離マップ。まあ、これはなんか業界ではなんかコンタクトマップとかっていうにも呼ばれるんですけれども、その各ペア、残機のペアの間の距離がいくつかっていうのを、ペアごとにすべてこう予測していくってことですね。すべてのペアに対して。
このアミノ酸とこのアミノ酸の間の距離がこれぐらいですよ。
そうです、そうです。I 番目の、そのある入力のアミノ酸の I 番目の残機と J 番目の残機の距離はいくつです、みたいなことをすべて
なる
の
ほど。
I と J について予測していく。なので、これは結局その出力としては、入力と同じ、その二次元の出力になるんですね。
ああ、ペアだからと。
そうそうそう、ペアなので。だからなんか、ある種、その、セグメンテーションを学習するみたいな感じですよね。入力のサイズも、そのペアの情報なので、配列の長さかける配列の長さっていうのが入力として与えられて、出力もその配列の長さかける配列の長さっていうその残機のペアの情報が予測されるんで、なんかセグメンテーションのようなネットワークを学習するっていうイメージで持ってもらえるとすごいわかりやすいかなと思います。
なるほど。
で、距離をその予測するんですけど、距離予測するときに、まあ距離だとなんか回帰とかで予測するっていうイメージがあるんですけど、彼らはビニングして、まあ、最小で2オングストローム、最長で22オングストローム以上っていう形で、こう、64、それを4、64個の値に、こう、ビニングして、分類タスクとして解くみたいなことをやって
なんかよくわからない単位が出てきたんですけど、
ます。ああ、なるほど。あ、オングストロームっていうのはなんかその距離の単位で、単位としては一番小さい距離の単位。
あ、そうですね。10のマイナス10乗メートル、0.1ナノメートルが1オングスト
そ
ロ
ん
ーム
なな
ん
も
で
のに
すけ
も、
ど、
なんか単位の名前ついてるんですね。
そうです、そうです。原子間の距離を言うときは、このオングストロームっていう単位になりますね。
なんかかっこいい名前だな。あ、すいません。続けてください。
あ、はい。で、まあ、一般的に、そのコンタクトマップ、その距離マップっていうのを予測する場合っていうのは、既存の方法とかだと、8オングストロームよりも近いと、まあ、まあ、結合してるっていうか、近くにいますと。で、それより離れてば結合してないっていう、こう、バイナリーの予測をされることが多かったんですけど、彼らの方法ではもうちょっときめ細かく、2から22ぐらいの範囲で、どの位置、どれぐらい近づいてるかみたいなことが予測するってことをやってる。まあ、そこも、その後の後段の立体構造の予測をするところに結構効いてるってことが言われています。で、二つ目に予測してたのが、各アミノ酸残基の、二面格っていうのを予測してるんですけど、またここでなんかこう、新しい二面格って言葉が出てくるんですけど、これは何かっていうと、そのアミノ酸同士っていうのが結合するときに、ペプチド結合っていうので結合していて、それがこう、どんどんペプチド結合がつな、によってアミノ酸がつながって、その鎖みたいなことになってるんですけど、そのペプチド結合自体は、なんかこう、なんだろう、共鳴構造を持ってて、こう、二重結合性を持ってるんで、二重結合の場合ってこう、回転できないんで、ある種そのアミノ酸っていうのは平面性を持つんですよ。
いや、なんか二重結合、さっきのなんか2つ角度決められるやつが二重結合だと、 なんか、位置に決まっちゃうんですか？
あ、そうそうそう。で、二重結合なんで、ペプチド結合をしている、その部分に関しては平面なんですけど、そうじゃない自由度があるところが2箇所あって、だからなんか平面が2つあって、その平面2つの間の角度を決めるのが、角度を決めるのがその2つの回転できる部分の軸があって、その2つの回転軸によって、なんか2つの平面の間の角度が決まるみたいな感じになってるんですよ。ちょっと説明がすごい難しいんですけど、
うん、
とにかくそのアミノ酸の2面角っていうのを求める。で、それのパラメータとしては2つ、その回転できる軸っていうのが2つあるんで、
うん、
その2つの回転が何、角度を、計算、結合角っていうのを、予測するってタスクを解いてます。これはなんか、まあ、マイナス180度から180度までのを、まあ、36値にこうビニングして分類タスクとして解くみたいなことを行ってます。で、ただ、単純にそのマイナス180から180までで、その、等間隔にビニングしてるわけじゃなくて、実はその2つの結合角、ファイとサイっていうのが2つがあるんですけど、それぞれの組み合わせによっては、なんかそれによってその立体障害っていうのが起きちゃう。だから絶対に取り得る角度っていうのの範囲っていうのが大体決まってるんですよね。
うん、
ここの範囲だったら取るけど、これ以上、ファイとサイの組み合わせによっては、取り得ない。絶対にその値にはならないっていうものがあるんです。
うん、
で、そういった取り得る範囲っていうのが限定されているものを、まあ、可能な領域っていうのを示しているものとして、なんかラマチャンドランプロットっていうのがあるんですね。
うん。
次々と専門用語が出てくるな。
そうなんですよね。難しい、この辺。でもそのラマチャンドランプロットっていうのを使って、そこから離散化してビニングするってことをやってます。だからまあ、なんていうか、存在し得ない解は予測しない。
うん。
ああ、取れる範囲は、その、所有で与えられているというか、もう基地の何かがある
んですね。そうです、そうです。で、こういったところが、なんていうか、こう、単純に36値にビンディングするっていうのを、まあ、そういうバイオロジカルなバックグラウンドない人とかは、やりそうじゃないですか。
うん、
だけど、まあ、彼らは、まあ、その、チームの中に、やっぱりそういうバイオロジカルな知識とかが、こういった構造生物学の専門家とかがいるんで、そういったラマチャンドランプロットみたいなのを利用して、ちゃんと適切な範囲だけから予測するみたいなことをやってる。
ああ、すごいな。
じゃあ、アルファフォールドはちゃんとドメイン知識あって成り立ってる部分全然あるってことですね。
う
ん、
まさにそうです。アルファフォールドのチームメンバーの中に、その UCL、まあ、ロンドンの UCL の中で、やっぱりその構造生物学とかバイオフォーマティクスの専門の教授の方がいて、その人が、このアルファフォールドの開発に参画していて、
うん、
そういった方が多分こういった専門的な知識とかを提供してるのかなというふうに思うんですけど、
うん、
っていったことをやってますね。で、まあメインの、まあ出力情報としてメインはこの2つで、距離マップと、あとアミノ酸の2面角っていうのを予測してるんですけど、うん、まああと、さらにその副次的なタスク、まあよりその、なんていうか、予測精度を向上させるために、他のサブタスクみたいなのも解かせていて、それは一つは、まあ各アミノ酸の二次構造を予測するっていう、タスクで、うん、二次構造って説明しましたっけ？
あ、してないや。二次構造はですね、アミノ酸の術状になってるところから、一番最終形の立体構造、三次元的なことを取る間に二次構造っていう中間的な立体構造みたいなのを取るんですね。で、それはなんかすごい複雑な構造っていうよりは、バレエとかのリボンってあるじゃないですか、くるくる回す。あのリボンが作る、リボン構造、こう螺旋状になってる構造とか、あと、山折り谷折りで段々にできるあのジグザグの構造とか、そういう二次元の情報ではないけど中間的な立体構造みたいなのを二次構造って言います。
二次構造はいつ取るんですか？その三次元構造になる
前に
タイミングのどっかで撮るってことですか？
そうです。グラデーション的に二次構造ができた後に立体構造がさらに複雑にできていくみたいな。
へえ、
うん。二次構造自体は、その水素結合とか、なんかファンデルワルスの相互作用とか、そういったもので、割と簡単に、割と早い段階でそういった構造っていうのを撮るので、
うん、
で、二次構造自体は割と簡単に予測できる。昔から先行研究とかで SVM とかで予測するような、論文とかもあるんですけど、それでも割と高精度に予測できている。 ですね。二次構造自体は簡単なんだけど、その二次構、三次構造まで予測する、最終的には一体構造まで予測するのはすごい難しいタスクみたいな感じになってるんですね。
パラメーターが多いがゆえに一次元増えただけでももう一気に発散しちゃうからってことですか？
そうですね。もう、まあ三次構造になった瞬間に、その二次構造同士のなんかこう、相互作用とかそういうのもどんどん発生してきて、最終的には三次構造を形成するんで、一気に難しくなるってことです。
うん、
で、まあその、ここではその、二次構造の予測自体は割と簡単なタスクなので、ここでこうサブタスクとして一応学習予測させるということをやってます。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
あともう一つはなんか、ソルベントアクセシブルサーフィスエリアっていうのも予測してて、これはなんか溶媒露出面積ってやつなんですけど、その周りの水とどれぐらい接してるか、そのアミノ酸が、っていうのをこう面積みたいなのを予測するっていうことも、回帰を解くってこともやってます。
溶媒は高校1年生の時に習いました。
うん。
この場合は、例えばなんか水とかになるんですけども、水とどれぐらい接しているかみたいなことをまあ予測する。で、まあそういった形の予測っていうのを行っています。
うん、今、そこまでの話が学習のステップ。
ファーストステップですね。
はいはいはい。
ここまででファーストステップで、その、今のところまででアミノ酸配列から、各残基の結合核と、あるいは残基間の距離マップっていうのを予測するっていうことが、達成できた。あ、で、ちなみにその、その入力と出力の、入力から出力を予測する部分に関しては、ニューラルネットワーク、CNN ベースのネットワークっていうのを使ってやっていて、
うん、
具体的には、なんか 3×3 のダイレーティッドコンボリューションかなんかを、うまく組み合わせて、55回ぐらい組み合わせるもので、まあ、最終的に220レイヤーぐらいのネットワークで構成されてるみたいですね。
時間かかりそう。
うん、結構学習もそうですよね。大変なのかなと思うんですけど。まあそういったことでネットワークで予測させ、まあ、出力させて、まあ予測して、まあロス伝播してみたいなことで、この2つを予測できるようにしてると。
うん。距離と角度。
そうですね。距離と角度。で、次にセカンドステップで、その、全体構造を予測するという部分なんですけれども、さっき予測した二面角と距離マップから、そのエネルギー関数っていうのを設定するっていうところをやっていて、
うん、
で、そのポテンシャルエネルギーっていう、さっき説明、吉田君から説明あったと思うんですけど、それを最小化するっていうことによって、いいエネルギー、まあ、エネルギーが、その安定構造であることをエネルギーが低くなるので、その最安定構造っていうのを予測しようってことをやってます。で、エネルギー、ポテンシャルエネルギーっていうのは、まあ、トータルのポテンシャルエネルギーっていうのは、それぞれのエネルギー関数のなんか和みたいな感じで表現されていて、一つはなんかその距離エネルギー。これは距離エネルギーっていうのはさっきの距離マップから計算されるエネルギー関数になります。うん、で、もう一つは二面角エネルギーで、これはさっきの二面角、予測した二面角の情報から計算される。
うん、
あとなんかちょっと細かい話として、なんかファンデルワールス力エネルギーっていうのもまあ使ってるみたいで、これも二面角を入力として、二面角からまあ計算されるエネルギー関数になるんですけども、
うん、
この三つのエネルギー関数の和が最初になるように構造を決めていきましょうってことをやってます。
これ例えばその、ファーストステップで計算したときに、例えばなんかあんまよくいい例かはどうかわかんないですけど、さっきのなんか、水に対してポジティブというか、水といい感じのやつと良くないやつがあったら、それは離れてる方がより安定するんだとすると、それが、なんか、その距離情報が離れてるっていうことから、エネルギーはちっちゃくなってるはずだ、みたいな感じで予測してるっていう理解であってます。
そうですね。
まさにそうです。そういったものを計算して求めると。いうことやってます。で、で、そのすべてのエネルギー関数、この3つのエネルギー関数っていうのを、まあ、微分可能な形にして、で、勾配効果法で、そのエネルギーを最小化する構造っていうのを、なんか、逐次的に求めるみたいなことやってるんですけど、うん、さっきの二面角エネルギーとファンデルワールス力のエネルギーに関しては、その二面角のファイとシータっていうのが入力として与えられるものなので、そのファイとシータに関して微分してとかってやればいいんですけど、距離エネルギーは、その距離マップ、まあ距離っていうか原子位置みたいなことが入力として、距離エネルギーが計算されるんですけど、ここでその、タンパク質っていうのはすごくこう自由度が低い。基本的に原子の位置っていうのは、周りの 両方、周囲のそのアミノ酸と、あとその二面核によって、ほぼ原子の位置っていうのは、規定されるので、自由度が低いので、構造の自由度が低いので。なので、この原子の位置っていうのは、二面核の関数として求めることができて、なので、最終的にその距離エネルギーも二面核の関数みたいな感じで書くことができるんですね。で、そうすると、結局最終的に、トータルのエネルギー関数っていうのは、すべて二面核をインプットとする関数みたいな感じで表現することができるので、まあその二面核に関して微分して、みたいな感じで、勾配効果法でエネルギー最小化するっていう感じで計算していけば、最終的に最適な二面核を求める、みたいなことができる、っていうふうな感じになってます。で、結構このアルファフォールドのやり方がすごく斬新で面白いっていうふうに言われてるのは、
うん、
もちろんさっきの、コンタクトマップとかを予測するときに CNN を使ってとか、あとその多重配列アライメントを使ってとかっていったところの工夫っていうところもあるんですけど、特に強調されているのは、普通はなんかこういった全体構造を予測するときっていうのは、部分的な部分構造っていうのを最適化して、その後に最終的な構造を最適化するっていう、こう段階を踏んで徐々に全体構造を最適化していくってことをやってるんですけど、
うん、
彼らの場合はもう最初から全体構造をさっきのエネルギー関数が小さくなるように最適化するっていうことをやって、それで得られた立体構造っていうのが、その部分的に逐次的にやっていく方法よりも、うまくいったっていうことを言っていて、そこがすごく面白いところかなというふうに思います。
うん、
っていうのも、その、CASP12、その前の全大会ですね。13のアルファフォールドが出てくる1個前の大会までっていうのは、最先端の方法としては、フラグメントアセンブリ法っていうのを使って、その構造を最適化するってことをやってたんですけど、
うんうん、
このフラグメントアセンブリ法ってどういうものかっていうと、その立体構造のデータベース、PDB っていうデータベースがあるんですけど、うん、そこから、その旧残機程度のフラグメント、部分的な残機の配列っていうのを取り出してきて、なんかライブラリみたいなのを用意するんですよね。
うん、
で、その後に、そのさっきの立体構造を予測するために、こう、蓄積的に構造を変形させることをやっていくんですけど、その構造を変形させるときに、そのライブラリから、フラグメントのライブラリから1個選んで、それを今の構造と入れ替えるってことをやって、その入れ替えた後にまたエネルギーを計算するってことをやって、
うん、
もし下がってたら、その入れ替えた構造を採用するってことを繰り返す。
なるほど。
それによって最終的な立体構造っていうのを、いい立体構造を得ましょうってことをやっていて、
うん、
この方法がすごく、うまくいって、なので CASP12 まではもう基本的にみんなこの方法を使って、立体構造の最適化っていうのを行っていたっていう経緯があります。
それざっくりしたイメージとしては、それこそ機械学習とかのインポータンス出すときに、なんか変数を一部入れ替えて一番効いてるのがどれかをその誤差から評価してるのに、なんか発想は近いですか？
なんかなんでしょうね。まあ、どういうふうに入れ替えるかっていう入れ替え方、どういうふうにその構造を変化させていけばいいのかっていうのも、やっぱりそのデータベースとか、いわゆるその立体構造データベース上に、登録されている構造っていうのはやっぱり自然界に存在する構造なんで、よく取りやすい構造ってことは言えて、なのでその構造を拝借してくると、もしかしたらうまくいくんじゃないかっていう仮説が多分あって、で、それに基づいて入れ替えると確かにうまくいったみたいな感じですかね。だから多分その自然界、そういう生体内で取りやすい構造みたいなの情報を、その旧残機程度のフラグメントっていうところにもそういう情報は含まれていて、それをうまく活用することで結構効率的にその構造を最適化できるってことが分かったので、こういった方法が、まあ取られているのかなと思います。
なんかでも局所解を積み上げていくみたいな感じで、アルファフォールドはもういきなり、
うんうん、そうですね。
グローバルな解をドンって当てに行くみたいな。
そうです、そうです。
逆になんで今までそういうふうにやってなかったんですか？
アルファフォールドみたいにってことですか？
そうそう。その発想がなかっただけ。
やっぱりいきなり全体最適化するのはすごく難しいって思われてたってところがあるのと、やっぱりその、これなんでアルファフォールドがその全体最適を一気にやってうまくいったかっていうと、その前提として、すごく良い距離マップとか、 良い結合核の分布っていうのが与えられていれば、それが成立するんだけど、やっぱりそこのところもまだ、これまでの既存の方法だと、いい予測結果っていうのが得られてなかったので、その中で、全体最適を一気にやろうとすると、なかなかその構造っていうのがうまく収束してくれない。再安定構造に。っていったところはあるんじゃないかなと思います。う
ん、なるほど。あと、なんか、タンパク質も立体構造、アミノ酸のそのポテンシャルエネルギーが一番最小になったところが、本当の最適解かって言われると、そうじゃないらしくて、こう、アミノ酸の構造の中の部分的にエネルギーが高いところをあえて残してるみたいなタンパク質もあるらしくて、なんかもしかしたらその極小的に最適を全部積み上げていったものが本当に全体の最適にならないっていうパターンもあるっていうのが難しいのかなっていう気もする。タンパク質のそもそもの性質として。
なので僕このアルファフォールドを全く知らずにとりあえず今まで話を聞いて思ったんですけど、なんか広い意味では手法としてはすごい多分新しかったけど、こう、個々の使ってる技術としては、なんか飛び抜けて新しいものを使ってるわけではなくて、なんかそのドメイン知識をうまく活用したのと、そのファーストステップをうまくやってるからこそ、セカンドステップで大きな成果が得れたっていうのが、このアルファフォールドのなんか、肝だったのかなと聞いてて思ったんですけど、どうでしょう。
まあそうだと思いますね。
うん。
あとそのセカンドステップも今まではそのファーストステップでうまくいく、なかなかいい予測結果っていうのが得られないから、まあ前処策としてそういったフラグメントアセンブリ法っていうのがワークしてたんだけど、もう本当にそもそもそのファーストステップですごいうまくいってるんだったら、そういった方法使わなくてもむしろうまくいっちゃうっていうことがなんか示されたっていうのが、まあ面白いところかなっていう。
なるほど。
思いますね。
うん、
で、まあ、その、フラグメントアセンブリー法としては、なんかこう、ロゼッタっていうなんかソフトウェアとかが有名で、大体もうコンペとかだとみんなロゼッタ使ってるみたいな感じだったんですけど、
うん、
で、実際にアルファフォールドも、実は、序盤ではこのフラグメントアセンブリー法を使って、最終的なセカンドステップの立体構造っていうのは予測してたみたいです。だけど、なんかこう、ある時に多分その、距離マップとか結合核とかがちゃんとしてれば全体最適にいきなりやってもむしろそっちの方がうまくいくってことがなんか分かったので途中からそういう方針切り替えたみたいなことがなんか書かれてます。
へえ、面白い。
途中になんか登場してた、コンタクトマップ、距離の情報、アミノ酸同士の距離の情報のデータを 64×64 でちっちゃく CNN みたいにやるっていう方法で、それがまたなんかデータオーギュメンテーションみたいにデータの多様性も含めつつ学習ができるっていうやり方であったりとか、もしくはその角度を学習するときに近いかでっかいかっていうバイナリーじゃなくて2から22を64の便に切って、その角度も学習をするっていうみたいに、なんか機械学習の結構基本的なテクニックみたいなのをこのタンパク質の再構成っていうバイオの世界に持ち込んでうまくやってる感があって、なんか聞いてるだけでこうめちゃくちゃドメイン知識をちゃんと使いつつも機械学習してるなっていう印象ありますね、う
ん、なんか本当ターゲットを便に切ってそれを判別問題として解くとか、なんか確かに使うテクニックだから、
うん、
なんかすごいですね。両方の専門家が揃って初めてなんか成立する、うんうん感じは確かに聞いててしました、う
ん。なんかそれがどこまで本当に性能に効いてるかわかんないですけど、うんうん、かっこいいですね、これ。もうこれがそのアルファフォールドの全体像。
そうですね、全体像。まあ、あと本当もうちょっとこうディテールとかで、なんかその、いろいろあるんですけど、ちょっともうそこまで説明するとキリがないので。
そうですね。
まあ、ざっくりアルファフォールドの手法概要はそんな感じかなと思います。
いや、でもなんか、結構時間かけて丁寧に話してもらったんで、僕はかなりの部分ちゃんと理解できたんじゃないかなと思います。あ、本当ですか。
よかった。
一部なんか、なんか途中で出てきたなんちゃら、なんかちょっと横文字だらけのやつは一旦もう無視することにして。でも大体はい、何が革新的だったかとかもなんか分かった気がしました。
これなんかキャスプのその圧倒的に成果を出したっていうアルファフォールドなんですが、 なんかただちょっとまだ分かりきってないところもあるらしくて、確かコンペでは実際に43個フリーモデリングとしてタンパク質解いてねっていうお題が出たらしいんですけど、アルファボールドは24個に対して高精度な予測ができた、それで1位らしくて、で2位は43個中14個だったらしいんですね。なんでまあアルファボールドめちゃくちゃ43個中24個ってなんかあれそんなに多くないっていう感じもするんですが、まあそもそもお題がめっちゃ難しいのと、完全に未知なものから半数ぐらい当てられてるので、それはそれですごい成果なんですよね。ただ一方で割となんか他の、2位以下のアルゴリズムが当てられたような、簡単かどうかちょっと分かんないですけど、そういうタンパク質をアルファフォールドは結構外すみたいなこともあって、なんか結果にばらつきがあるから、そういうところは原因が不明っていうことで、まあ、まだ議論すべきだねみたいな話もあるみたいです。
そこはもしかすると、アルファフォールドはさっき入力のところで説明したみたいに、入力よりその多重配列のアライメントを用いてるんですけど、その類縁配列が存在しなくて、アライメント取れないタンパク質とかに関しては、そこの情報が活用できないんで、なかなか精度が出にくいみたいなことはあるんじゃないかなと思っていて、そこが割とそのアルファフォールドの弱点みたいな形で、説明しているところ、サイトとか、論文とかも結構ありますね。なので、もしかすると、そのうまくいってなかったのは、そこのアライメントがあんまり取れなかったところ、ようなタンパク質のアミノ酸配列だったのかもしれないですね。
またじゃあ、例によってデータベースが充実していったら、いつかポンと当たるような日も来るかもしれないですね。
もしくは、そういったあまり多重配列アライメントに頼らないような方法とかが出てくれば、それでまた新しいブレイクスルーみたいなのが生まれるかもしれないですね。
またアルファフォールドゼロみたいなのがおよい。
で、まあ、アルファフォールドの概要はそんなところですかね。で、まあ、今後どういった形で進展していくのかみたいなところも、やっぱり興味があるんですけど、まあ、今年実は2020年なんで、CASP14 が開催されている、てかもうすでに終わって、コンペ期間は多分終了してるはずなんですね。
ああ、そうか。
で、今年度も、まあ、アルファフォールドは出場しているんじゃないかなっていうふうなことは、まあ、容易に予想が可能で。
アルファフォールドゼロか。
で、そうですね。で、前大会と同様であれば、おそらく今年の12月に、順位と、そして結果っていうのが全て公開される。
ああ、そうか。
かなというふうに思います。
それは楽しみだな。っていうか逆に出てなかったらちょっとがっかりですもんね。えって。
ですよね。で、まあ、もう前大会の時点で、アルファフォードの手法っていうのは、もちろん論文もそうですし、実装も公開されてるんですね。で、今大会はもう本当にきっと、あ、これだったらうまくいくっていうのをみんなが多分論文読んで注目されてる研究なんで、それを発展された研究っていうのも、どんどん登場してきていて、っていうことが、まあ、あるかなと思うので、まあ、早くその結果知りたいですし、その新しい技術とか論文も読んでみたいなというふうに思いますね。
完全に流れとしては、だから、2012年に起こった画像コンペでディープラーニング登場したら、ダントツで次の年からみんなモデルがディープラーニングになったね、みたいなのが、じゃあ、タンパク質予想のこの分野でも、みんなアルファフォールドの派生系みたいなのを使ってやってくるみたいな、ことがあるかもしれないんですね。
まあ、十分あり得るんじゃないかなって思います、ね。
それは激アツだな、めちゃくちゃ面白いな。
すごい。そうなったら本当なんかアルファフォールド以前以後みたいな話になるんでしょうね。
まあなりそうですよね。まあそうですね。最後に小ネタって言ったらちょっとあれですけど、このアルファフォールドを実際に活用している一番新しい話として COVID-19 ですねの。コレラウイルスが作るタンパク質の予測みたいなのをアルファフォールドでして、でいくつかその立体構造こうじゃないっていうのを出してて、それがディープマインドのツイッターの、固定ツイートに割と最近までは出てたんですけど、もう今ちょっと変わっちゃったらしいんですけど、長い期間トップに固定されて出てたんですよねっていう感じで、まあこうやってそのインフォでコンピューターで予測できる一番いいところは、やっぱり一瞬でそうやって構造予測をして、まあ違うかもしれんけど、これを叩き台で実際にウェットの実験、試験管を振って コンピューターの外でリアルの世界で研究を実験をする人たちの、まあ、ヒントになったり、もしくはもしかしたら、意外にも答えにそのまんま近くて、それを叩き台からあんまり変わらない形で構造決定ができてしまったりみたいなことを PDCA を早められるから、まあ、そういうところにもやってて、今世界的にもまあちゃんと進めてるっていう話らしいです。
確かに手当たり次第に実験したらいつなんかうまくいくか分かんないけど、うん、そのなんとなくこれじゃないかからスタートできたら、まあそうじゃなくてもだいぶなんか検証する期間も短くなりそうなイメージはありますね。
そうですよね。
なるほど。
まあだから全然ありえない話としては、アルファフォールドが出したタンパク予想が当たってて、そのまんま製薬の開発につながったみたいな話だったら、こう AI で創薬っていうのはいろんな製薬会社とかも話は出つつ、実際はその製品化したみたいなのまではまだ話がないとは思うんですけど、意外にこういうところから AI 初創薬みたいなのが生まれる可能性もなきにしもあらずですね。
面白い、
うん、じゃあ全体はそんな感じですかね、
うん、そんな感じですかね。あとはなんか、まあ、こういったアルファフォールドは、問題設定としてはそのアミノ酸配列が与えられたときに立体構造を予測しましょうっていうタスクになってるんですけど、まあ、こういった技術が発展していくと、多分その逆問題とかも今後発展していくと面白いなと思ってて、例えばなんか立体構造が、ある立体構造が与えられたときに、そのアミノ酸配列はこうですみたいなことが、なんか予測されると、予測できるようになったりとかする、そういった研究も実際あって、タンパク質設計の研究とかもあるんですよね。それがあると、例えばなんかこの化合物が結合する、受容体タンパク質を、のアミノ酸配列はこれみたいなことを、設計したりとかっていったことにも発展していくと面白いなというふうに思ってますね。
おお、それは便利ですね。薬みたいな話でも、あ、違うか。まあ、それは違うか。
まあ、でも薬とかもそうじゃないですかね。例えばなんか、タンパク質、受容体タンパク質とかって、拮抗薬とかがあって、こう、なんか本当は結合していく、欲しくない、物質とかも結合してしまったりとかするのを、
うん、
なんかこう、うん、そういうのはないように。してくれたりとか、要はそれによってなんかこう副作用がないみたいな話とか、
うんうんうん、
そういったこともなんか設計できたりとかすると面白いかもしれないんですけど、ね、
うん、面白い、めちゃくちゃ面白かった。なんかちょっと自分も論文読んだんですけど、よくわからんなってなったから菅原さんにヘルプを出してここで解説をしてもらったっていう経緯があります。
いやいや、はい、でも私ももともとその構造生物学を学んできたわけではなくて、研究室がまあバイオインフォマティクスの研究室だったんで、
うん、
でまあ同じ研究室内にそういう分子動力学法とかの研究したりとか、そういうことやってる人がいたんで、
うん
うん、まあなんとなく分かっては、ふわっとは分かってるけど、専門家ではないんで、ちょっともし専門家の人がいたらどつかれるかもしれないので。
そうですね、エクスキューズを。僕も
戦々恐々としながら、
僕も、大学学部の時がその隣の研究室がタンパク質の組み換え実験とかをしてる研究室だったので、
うんうん、
話が出た時にああなんか興味があるなって思ってたんですけど、まあ、僕も全然分野、全然というか分野はちょっと近くはないので、まあ間違ってることとかがあったら優しく教えてくださいリスナーの方はっていうエクスキューズでした。じゃあこんなところですかね。辻さんもこれでじゃあアルファフォールド完全に理解したということでよろしいですか？
はい、もう明日からドヤ顔で喋りたいと思います
居酒屋で話せるネタが増えた
アルファフォールド知ってるっていうところからスタートしていこうと思います
本当はですね、僕も大好きなリサーチャットっていう、こうバイオ系の論文を解説されたりとかバイオ系の話題を話されてるポッドキャストがあって、なんかそちらで取り上げられるかなと思いつつも、あんまししそうな雰囲気がなかったので、よし、じゃあ機械学習に絡めてこっちでやろうっていう感じでした
はい、生物系リスナーもこの狭いパイであるポッドキャストリスナーを取り合うという。
そうです、もう取り合いですよイストリエーム耳の奪い合いみたいな感じですね。じゃあ今日はそんなところですかね。
はい、
はい、ではゲストの菅原さんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひぜひ普通の回でも来てください。
はい、ぜひぜひ。
あんまり乗り気じゃなさそう。
いやいや、そんなことないですよ。またよろ
はい。
しくお願いし
あり
ま
がとうござい
す。は
ます。
い。ありがとうござい
あり
ま
がとうございました。